ラジオで週刊藤田のり子ボリューム12始まるよ。はい、こんにちは、5月ですね、お元気ですか、いかがお過ごしでしょうか。4月はですね、プリさん的にはいろんなことがございまして、まずですね、プリティターミナルの第1回目ね、あのロフトプラスワンで、お客様たくさん来てくださいまして、皆様のおかげで無事終了いたしました。ありがとうございます。あとですね、4月15日から、拙者ムニエルの沢田一子さんとのユニット、グッドモーニングナンバーファイブのホームページが開設されました。毎日、バトルというコーナーでね、私と沢田さんのなんかこう意味不明なラブレターズみたいなあのやり取りが、毎日更新されておりますので、そちらの方ぜひともご覧ください。よろしくお願いします。5月7日ですね、今日は。皆様いかがお過ごしでしょうか。5月病などにかかっておりませんでしょうか。プリさんはですね、4月中は忙しくて何かと精力的に動いてたんですけれども、その反面ちょっとその反動で2、3日軽い引きこもりのような時間帯もございましたけれども、また今月から頑張っていこうと思って、やる気満々でちょっと息も詰まっちゃう感じで頑張っております。さてですね、またまた、こちらの、週刊藤田のり子に、相談が届いております。劇団員の坊園初奈さんからのお便りがまた来ておりますね。この人は悩みが多いんでしょうか。読みます。劇団員の坊園ですが、私は信じています。これ何を信じてる、その前にありましたね、プリさんは言霊を信じますか。劇団員の坊園ですが、私は信じています。ということですね。私はしげさんの二人ぼっちでも書いてもらいましたが、44、ちょっと本当になんか動機が激しくて息が詰まっちゃう毎日なんです、ごめんなさい。44歳で家を建てるのが夢です。まだまだ遠いですが、言い続けていれば叶うと信じています。こじんまりとした住み心地の良い真っ赤なバラと白いパンジーを植えられるような庭のある素敵な家を建てたいです。なんか歌みたいですね。あなたっていう歌ありますよね。あなた、あなた、いてほしいっていうような、なんかそして私は白いブランコとか、そういう歌ありましたよね。あんなような夢を見ているのでしょうか。この歌は最後に悲しい結末がね、そんなあなたは死んじゃってもういないっていう歌の締めくくりの歌詞になってるんですけれども、大丈夫でしょうか。言霊を信じているので言い続けてます。このことをね、ずっと言い続けてるんですね。大人になってから夢を語ることも少ないと思います。悲しい人ですね。プリさんの夢って何ですか。また小さい頃の夢って何でしたか、教えてくださいということです。私の子供の頃からの夢はですね、私は小さい頃天パが著しく激しくて、水爆というあだ名を名付けられて、見ず知らずの町に行っても後ろからね、ちっちゃい小学生の男子が水爆水爆とかギャ爆とか爆発とか言って、知らない男子が私の後をついてくるようなぐらい、なんか際立った特徴を持った異常なテンパな頭でして、まあ大人になったら髪もまっすぐになるんじゃないかとか、サラサラでスラッと背が高い綺麗な女になれるんじゃないかとか思いながら、毎日イラストを描くのが私の小さい頃の趣味でした。少女漫画のねイラストを描くのが夢中で、小学生の頃は漫画イラストクラブの部長をやったりなんかした、そういう悲しい小学時代を過ごしたんですけれども、まあその髪がサラサラになるかっていうことは、まあ夢は叶いませんでしたね。まあ一応2月に1回ぐらい宿毛矯正というのをお金をかけてやっておりますけれども、そうですね、本当のまあ大きくなったら何になりたかったかっていうのはですね、アナウンサーになりたかったんですね。当時見てたひょうきん族っていう番組のひょうきんアナウンサーになりたかったんですね。長野智子さんのようになりたかったんです。そしてその夢が途中で歪曲して、女優になりたいという夢になっていったんですけれども、まあ それは今頑張っている最中という感じですが、そうですね、言霊に関しては私はねとても信じております。あのちっちゃいことでしたらね、あのたびたび叶ってることが多いんですよ。あのまずあの、まあ、本当に前の話ですけれども、早稲田大学に、ね、受験するとき、当時私は通信簿で1とかを連発して取ったりですとか、夏休みは補講を受けろと言われて、あのみんなが休んでる間もあの学校に登校して先生とマンツーマンの授業を受けたりですとか、そういうことをしていた高校生だったんですけれども、あの早稲田大学に入って小劇場で演劇をやりたいって言って、早稲田に入んなきゃ私は死ぬんだって泣き叫んで親を困らせたりしてたんですけども、なんとね、こう現役で合格することができたんですね。あの日本史の受験だったんですけども、全く勉強することが追いつかないで、漫画日本史をもう受験の3日前ぐらいに読破して、それで一応日本史の受験もあの一応成功して早稲田大学に入ることができました。であとはですね、あの、お国っていう舞台があって、それはもう15年ぐらい前からやってる舞台なんですけれども、ちょうど再演にあたる13年ぐらい前にやった舞台を母親と見に行った時に、あの、とっても面白い舞台だなと思って、その時に見た深澤篤さんと鷲尾真知子さんっていう方がね、まあ女優さん、まあ二人ともある意味女優さんと言っていいんでしょうか。ひっくるめて女優さん二人がとても面白くて、あの、こんだけ大きい会場で1000人ぐらいお客さんがいたのに、みんななんかこう、心をわしづかみされて、くしぶられるっていう、あの、こんなに遠くから見てるのに心から笑えるっていうのが、あの、初めての経験で、すごい面白くて、こんな女優さんたちになりたいなと思っていたら、まあ、あの ご存知の通り、深澤篤さんとは、あの、裏筋という舞台で、2回、共演させていただいてますし、明治座という舞台でも共演させていただきまして、あの、深澤さんと出会ってから、お国に私はいつか出るんだとか、あの薄汚い遊女の役を私いつかやりますよとか言って、バカふざけんじゃねえとか言われながらも、言ってるうちに、あの、実際、去年お国に出演することができて、なんとその薄汚い遊女の役も、あの、めでたく、ゲットすることができてなんですね。だからこう、小さいことでしたら結構言ってるうちに、あの、小さいことこそ具体的に口出して言ったりとかするもんですから、そう具体的に言っていけば叶うなというのはありますね。あとですね、もう一個マイナス面でのね、言霊としてはね、私はね、白髪がピュッて出てくるとね、もう滑るんですよ、その時の舞台は。それで、ある日の舞台の初日でメイクしてる時に白髪ピュッて出てて、これはなんだと思って初めて発見したんですけど、30ぐらいの時に。で、なんかこれはなんか危険だなと思ってたら、見事にその舞台はドンズベリでございまして、それ以来、まあ、あの、白髪言霊というか、白髪玉みたいなものは信じるようにしてます。まあ逆に言えばね、白髪が出たら、その舞台はこけると思うことが、ある意味言葉玉としてね、私の心に強く、あの、作用してるんじゃないかなという意味で、いい方にしても悪い方にしても言霊は信じております。ですからね、あまり悪いことは口に出して言わないで、思っても逆に、あの、大丈夫、良くなるんだと思って言い続けていけばいいんじゃないでしょうか。うん、力強いメッセージですね。私も自分で言っときながら、この言葉を信じて、明日から一生懸命頑張って生きていきたいと思います。それでは、ラジオで週刊藤田のり子ボリューム12、皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。次の更新はまた来週5月の14日の水曜日に行いたいと思います。では、今日も皆様ありがとうございました。おやすみなさい。なんだって仕方ないよ、 I just can't go the time。 この長いランナーウェイからお空へ。